第二列王記7章3節から9節、よろしいでしょうか。それでは拝読いたします。さて、サラトに侵された4人の人が町の門の入り口にいた。彼らは互いに言った。我々はどうして死ぬまでここに座っていなければならないのか。たとえ町に入ろうといったところで、町は食糧難だから我々はそこで死ななければならない。ここに座っていても死ぬだけだ。さあ今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが我々を生かしておいてくれるなら、我々は生き延びられる。もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。するとなんとそこには誰もいなかった。これは主がアラムの陣営に戦車の響き、馬のいななき、大軍勢の騒ぎを聞かせたので、彼らが口々に、見よ、イスラエルの王がヒッタイト人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲ってくるといい。夕暮れに立って逃げ、自分たちの天幕や馬やロバ、陣営をそのまま置き去りにして命からがら逃げ去ったからであった。サラトに侵されたこの人たちは陣営の端に来て、一つの天幕に入って食べたり飲んだりし、そこから銀や金や衣服を持ち出して隠した。また戻ってきては他の天幕に入り、そこからも持ち出して隠した。彼らは互いに言った。我々のしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに、我々はためらっている。もし明け方まで待っていたら罰を受けるだろう。さあ行こう。行って王の家に知らせよう。アーメン。はい、それではイスラエル歴史306、義の太陽が昇る前にというタイトルで礼牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、感謝します。前回のですね、ちょっと復習をすると、アラム軍がですね、北イスラエルの首都サマリアを包囲したことで、サマリアの町はたちまち飢餓に苦しんでしまいました。そんな中でエリシャが予言をします。それは24時間以内にこの問題が解決すると。明日の今頃には市場には食べ物があふれるようになるという奇跡の予言をしました。で、今回ですね、その突破口になる話です。何がこの奇跡をもたらしたかというそのきっかけとなる話です。で、早速ですね、解説に行きたいと思います。アラム軍の陣営に投降するタラート患者、ここで4人のタラート患者が登場しますけれども、彼らはサマリアの城壁の門の入り口にいました。これはイスラエルではですね、このタラート患者は立法によっていろんな規定がありますので、まあ、一般の市民たちとは隔離して、住まわしていました。ですから彼らは城壁の中に入ることは許されずに、城壁の門の外で、まあ、きっと掘っ立て小屋を作ってですね、まあ、城壁の近くで、入り口の近くで暮らしていたと思われます。で、彼らは普段この入り口で人々が出入りしますから、そこにいて物乞いをして暮らしていた。あるいはサマリアの町から廃棄される生ゴミがですね、近くにゴミ捨て場みたいなのがあるわけですね。それを漁って、それで生き延びているような人たちでした。しかしこの時ですね、サマリア全体が飢餓で苦しんでいるわけですから、当然町からは何も食べ物が出てこない、残飯もない、ということですから、当然彼らも食糧難に陥りました。それでこの4人はですね、集まって今後の対策を話し合いました。で、結論はですね、こういう内容ですね。1番、現状のままでは飢え死にしてしまう、このままでは死ぬのを待つだけだ。で、2番、で、城壁の中、サマリアの町にも食料はない、だからサマリアの町に入って 助けを求めても何の解決もない。で3番目、アラム軍の陣営に投降するなら助けてもらえる可能性がある。まあ逆に 敵の一味ということで殺される可能性もある。その可能性の方が多分高いと思ったと思います。だけどもしかしたら助けてもらえる可能性もある、ということですね、だから1と2は確実にもう助からない、死ぬ。でも3を選択するとわずかだけど生き延びる可能性があるかもしれない。だからこの4人はですね、3を選択することになりました。つまりアラ軍の陣営に投降するということですね。捨て身の選択ですね。で夕暮れになってアラム軍の陣営に近づいてみました。するとそこはもぬけの殻でした。まあ、理由は6節7節にあるように、主が大軍が襲ってきたかのような幻聴をアラム軍に聞かせてですね、彼らを恐れさせて、せっかくも置いてた食料もみんな置き去りにして逃げるようにされたということです。それで誰もいなくて食べ物といろんな物資が残されていたということですね。で 2番目、良い知らせを告げるツァラート患者。空腹だった4人のツァラート患者はですね、このアラム軍のキャンプに入ってですね、食べ物がいっぱい置いてありましたので、お腹いっぱい飲み食いすることができました。そして満腹すると次に銀とか金とか衣服とか、まあ、分取り物なんでしょうね。アラム軍が敵から奪った分取り物を、それを全部持ち出して、穴に掘ってどっかに隠した。お腹もいっぱい、財産もいっぱい、そうやって、天幕上回ってですね、食料とあの宝物をチェックしてたらですね、一人の人が、両親が責められます。つまりこういうことを4人で独占するのは良くない、正しくないと思った。で明け方になるとサマリアの人々にもこのことが見つかってしまう。すると報告義務を怠ったということで、私たちはきっと罰せられるだろうと。だからこのままではいけない、今すぐこのことをヨラム王に知らせようということで、彼らは悔い改めて、サマリアの町に向かいました。はい、今日は、まあ、大体こんな内容です。2番目に行きます。後のものが先に、今回サマリアの町を救うためにですね、神様が用いた人は誰かと言ったら、この4人のツァラート患者です。この4人が今回の主役ですけれども、神様はこのサマリアの町全体を救う計画でしたけれども、そのためにまず4人のツァラート患者を先に助けました。この4人が、アラム軍のところに投降したおかげで、サマリアの町の人たちにも良い知らせが届けられた。これはですね、聖書にたびたびある後のものが先になる法則です。これもこの4人のツァラート患者はですね、異邦人クリスチャンの方です。聖書で4という数字は異邦人を表す数字です。例えば使徒の働きに壊れます。
使徒の働き10章11から12節、すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中にはあらゆる四つ足の動物、地を這う者、空の鳥がいた。
はい、ここで四つ足とか四隅とかね、出てきますね。これは異邦人を指す言葉です。つまりこの時ペテロに神様が、異邦人のコルネリオに会うから彼を受け入れなさいっていう予言、前もって幻を見せたということです。 四隅四足というのはコルネリオのことです、はい、もう一つね、エペソ
2章12から13節その頃はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され約束の契約については他国人でこの世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。
はい、この4人のツァラート患者はですね、サマリアの町に城壁の外にいて中に入れなかったんです。だからイスラエルの共同体から除外されて生きるしかなかった。私たちも本来はイスラエルの約束の民であるイスラエル人から除外された者たちでした。ですから私たちは本来アブラム契約のに除外された者、預かれなかった者、そうだったんですけれども、イスラエル人がイエス様を拒否したので、代わりに異邦人である我々が先に福音に預かるようになりました。ですから後のものが先になった。私たちがイスラエル人より先に救われちゃった。これが神様の計画です。で、救われた異邦人というのはこの世の基準からすると取るに足らないものです。サラと患者も人々からと差別されたような取るに足らない者たちです。全くそれも同じですね。
第1コリント1章27節しかし神は知恵ある者を恥じらせるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱い者を選ばれました。
はい、パウロはそう言ってます。確かにこの教会には有名人もいないしお金持ちもいないしとか言って、ね、でもこれは神様の計画です。神様はあえて取るに足りないものを豊かにされました。神の宣教方法というのはですね、人間力とか組織力で行うのではないんです。この世の取るに足りないものを選んで、人の目には愚かと思える福音を装わせて、それで人々を救われるということです。もし私たちがね、お金いっぱい持ってる、なんか有名人、イケてる、そういう人でいっぱいだったらですね、人がそういう人間的な魅力に惹かれて人々が集まってくるかもしれませんね。まあ売れてるミュージシャンとかいたらいっぱいコンサートに人来るじゃないですか、ね、あそこにはイケメンがいるんだよ、美人がいっぱいいるんだよ、金持ちがいっぱいいるんだよってみんな集まるかもしれません。でもそういうふうなことを目当てに寄ってくる人は本当の意味で救いを求めている人たちではないんですよ。ですから本当に神を求めている人、神に飢え渇いている人は福音に引き寄せられてきます。だから私たちは人間力を高める必要はありません。福音で、福音を装って勝負する必要があります。
詩編149編4節主はご自分の民を愛し、貧しい者たちを救いをもって装われる。
はい、私たちは取るに足りないものでしたけれども、福音を私たちに着せてくださいました。ですから私たちではなくて福音が輝くようにされました。皆さんがですね、福音を前面に出して、そして人々を導くならば、本当に救いを求めている人、福音に反応する人たちだけが引き寄せられてきます。だから皆さん立派になる必要はありません。皆さんの 目には見えませんが、装われた福音を人々に分かち合ってください。福音の魅力で勝負する人になりましょう。アーメン。で、3番目、健全な財政機関。9節見てください。9節に、我々のしていることは正しくない、今日は良い知らせの日なのに我々はためらっている、 もし明け方まで待っていたら罰を受けるだろう。最後行って王の家に知らせよう。この4人のツァラートの人たちはですね、誰よりも先に恵みに預かった人たちです。真っ先にお腹いっぱい食べて飲んで、そして宝物を選んで自分のものにすることができました。でもそれを続けているとですね、やがて自分たちが富を独占していることに心が痛み出したということです。なぜならね、この同じ時間に城壁の中では餓死しそうな人たちがたくさんいるわけですよ。あの人たちをほっといて自分たちだけガツガツ食べて宝物を自分のものにして、これはですね、心が痛くなるな、普通の反応です。正常な反応です。ですから彼らはこれではよくない、サマリアにいる同胞を助けてあげないと、これを分かち合っていかないといけない、そう思ったんですね。皆さんはシュバイツァーという人をご存知ですよね。100年以上前の人ですけど、アフリカに医療宣教師として、働いて活躍した人ですね。ノーベル平和賞も受賞したと思いますけれども、彼はですね、小さい頃に学校で友達とですね、取っ組み合いの喧嘩になったそうです。で、相手を倒してですね、仰向けにこうして体をこう押さえつけ、参ったかみたいにしたらですね、この友達がですね、悔しそうな顔してこう言ったそうです。お前のように毎日お腹いっぱい肉を食べることができたら俺の方が強いって言ったんだそうです。そう言って言われたそうです。で、そう言われて同級生の服を見たらですね、ボロボロで継ぎはぎだらけで、まあ、貧しい家の子供だったんですよ。周りの友達見ても基本みんな貧しかったんです。この時初めてシュバイザーは自分って裕福なんだっていうことに気づいたっていうんですよ。彼の家は金持ちでした。それでですね、周りの同級生みんな貧しい、自分だけ裕福。それでですね、その時からシュバイザーは自分の家が裕福であることをとても恥ずかしいと思うようになったそうです。で、わざとですね、服をなんか汚してですね、それで学校行ったり、寒い日で立派なコートを持ってるんですけど、コートを着ないで学校に行ったりとかですね、そうやって生活が変わったそうです。そうやってもですね、やっぱりモヤモヤが晴れないわけですね。どうしたらいいのかと。自分はなんで周りが貧しい中で自分こんなに裕福で生まれたのかっていろいろこう考えるようになったわけです。それで神様は自分を富むものにしたということは、貧しいもの、持たざるものを救うために自分を使わしたんだと、そういうふうに解釈しました。それで医学を学んで医者になり、神学校に行って宣教師の資格を取り、そしてアフリカで宣教師になって生涯をそのアフリカの人たちに自分自身を捧げていったわけですね。私たちが信じている福音はですね、人間の罪をすべて取り除いて永遠の滅びから永遠の命に移してくださる、もう大変な偉大な救いです。それが私たちにもたらされた。ところがですね、周りを見渡すと 99% の日本人がですね、福音を信じていないわけですね。このままでは彼らはどうなってしまうのか、そういうことを考えるとですね、 これ当然心が痛みますよ。心が痛みますよ。もし皆さんがそういう痛みがあれば、これ健全な罪悪感です。必要な罪悪感、何も心痛まないのが問題ですよ。逆にそれなのに私たちは必要のない罪悪感に悩まされるんですよ。過去の失敗にですね、くよくよして、あんなことしなければよかった、あの時こうすればよかった、もう後悔して、思い出すたびに心を責めるわけですね。まだ何か過去に罪を犯して、神様ごめんなさいって告白したのにですね、なんか許された感じがしないって言ってですね、やっぱり俺はダメだダメだって言って、いたずらに自分を責めてですね、行くわけですよね。また誰かの言葉がずっと刺さってですね、そのことでずっと自分を咎めるわけですね。あの人が言う通り自分ダメだとか言って責めるわけですね。そしてやがてですね、そういう心の責めで心が弱っていって、ああその通りだ、アーメン、私は罪人の頭ですとか言って、それでですね、心が責められて生命力を吸い取られて、もう何もできなくなってしまうんですね。だからそういう罪責感をですね、皆さん持つ必要はないんですね。全部ゴミ箱にポイ。イエス様が皆さんを全部許してくださったんですから、皆さんが責めてもイエス神様は責めないんですから。で、過去のくよくよしてるのを思い出して、くよくよしてよくなるんだったらいいんだけど、よくならないんですから。だからそういう罪責感というのは全部捨ててください。正しい健全な罪責感は、私たちは周りの人たちを見て、また救われてない、主よ助けてください、何とかしてください、そこに心を注いでいく必要があります。
第一コリント9章16節、私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません、そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。
はい、パウロは自分が宣教の働きしないと災いに遭うとまで言っています。もちろん災いに遭うわけではないけどもね、クリスチャンはすべて救われているわけですけどもね、でもそういう負い目というのは当然持つんで、パウロがそれを持っているんです。本当に救われたクリスチャンはですね、何にも伝道してないとね、心が責められます。健やかな心を持つことはできません。
ローマ1章14節、私はギリシア人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。
はい、この負い目は別の聖書では借金、負債って書いてます。皆さんもし借金ね、借金がある人っていう、まあ冗談ですけども、もし借金あったらね、返済しないと心が晴れないんですよ、ね、返すまでは。私たちもね、先に救われたものは周りの人に負債を持ってるって言ってるんです。ですからね、私たちは福音を分かち合う必要があるんですよ。信じるか信じないかはその人の責任です。でも語るか語らなく、語るかどうか私たちの責任です。ですから分かち合っていきましょう。アーメン。最後に義の太陽が昇る。このトラントの人たちは、まあ、サマリアの人たちに伝えないといけないって言ったけど、夜明けになる前に王様のところに行かないと罰せられると言ってます。つまり夜明けまでがタイムリミットということです。ですがこの時ご飯食べたり宝物やったら夜中だったんですよ。夜明けまでに行かないと自分たちは罰せる、タイムリミット夜明けだって言ってるんですね。皆さん、夜明けって何を指すんでしょうか。 人類の歴史において夜明けって何を意味すると思いますか。
マラキ4章2節、しかしあなた方、私の名を恐れる者には義の太陽が昇る、その翼に癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の格子のように跳ね回る。
はい、マラキが義の太陽がやがて昇るって予言してますけど、義の太陽って何ですか。義の太陽って何のことですか。これ地上再臨のキリストのことです。さっき主は我らの太陽って賛美しましたね。あれは地上再臨の賛美ですよ。知ってました。イエス様が地上再臨するときに、それが人類の夜明けなんですよ。それまではじゃあ何か言ったら夜なんです。今の世界はね、皆さん闇が支配してるんですよ。今真夜中なんですね。これはクリスチャンじゃなくてもみんなね、なんか闇に包まれてる世界だなって感じますよ。鶴田浩二も昔言ってましたね、何から何まで真っ暗闇やって言って、右も向いてよ左向いてとか言って歌ってましたね。ですから人類の、アダムが罪を犯して以来、人類はずっと暗闇を歩んでいます。そして闇は闇でも、今は闇が深くなっています。以前よりも闇が深くなっています。皆さん、夜が更けるとどうなるんですか。一番暗いのはどのあたりですか。そうそうそう、夜明け前が一番暗いんですよね。夜明け前が一番暗いんです。ということは、つまり今はキリストの再臨が近いということです。そして夜が明けると太陽が昇ってきて朝を迎えるんですよ。それはイエス様の地上再臨であり、そこから始まる千年王国です。千年王国は昼間です。千年王国では闇バイトも募集してません。イエス様が鉄の杖を持って完全な義を行われます。そういう素晴らしい世界をイエス様は始められます。ですから、もうすぐ夜が明けるんですよ。主は我らの太陽として来られます。そしてイエス様が地上再臨するとき、そのときは裁き主として来られるんです。すべてのものを裁くんです、その時は。
黙示録一章八節、見よ、その方は雲と共に来られる、すべての目が彼を見る、彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸を叩いて悲しむ。しかり、アーメン。
はい、イエス様が来られた時に信じなかった人たちは胸を叩いて悲しむんです。つまり手遅れなんです。イエス様が来た時に、ああメシアだったって言っても手遅れなんです。ですから、このサラートの感じで、ね、4人の人が言ってるように、夜が明ける前に信じないといけないんです。ですから私たちもイエス様が来られる前に福音を分かち合っていく必要があります。イエス様が来てからでは手遅れです。そして私たちは、実は義の太陽が昇る前に地上からいなくなりますね。はい、これも予言されてますね。
第一ペテロ一章十九節、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、 暗いところを照らすとも蔀として、それに目を留めていると良いのです。
はい、ここで明けの明星ってありますけども、前も言ったんですけど、明けの明星って何でした？これは夜明け直前に東の方で輝く金星のことですね。だから夜明け直前に明けの明星が光るっていうことです。つまり明けの明星っていうのは景況のキリストです。イエス様は地上再臨の太陽、義の太陽として来る前に明けの明星としても空中に来られます。私たちはその時に軽挙されて地上からいなくなります。大患難時代がその後にやってくるわけですけれども、黙示録を読むと大患難時代にたくさんの人が救われます。リバイバルが起こります。でも彼らに伝道したのは教会ではないんです。教会も地上からいなくなっていますから、代わりに14万4000人のユダヤ人が、イスラエル人が伝道します。ですから、まあ、私たちがいなくなっても伝道が行われるんです。でも私たちが伝道できるのは景況までです。ですから私たちに与えられている使命は大患難時代ではなくて、その前の景況される前のまで福音を語っていくということです。ですから皆さん、明けの明星はもうすぐ光を放ってやってきます。ですから時間はそんなに残ってないということを自覚してですね、残された働きをですね、一点に集中していきたいと思いますね。皆さんが伝道してね、まあ、関心ないとか教会行かないとかいう人もいると思いますけども、そういう人にはもう足の治療払ってですね、それか大患難サバイバルマニュアルっていう元井徳明さんの本をプレゼントしてね、大患難でこうやって過ごしてくださいって言ってね、それを渡したらいいんですよ。救われるのは私たちの責任である。でも私たちは福音を語る責任があります。ですから今闇が深いって言いましたけども、暗闇を照らす、暗闇の中に照らす光の子として、私たちは福音でこの世を輝かしていきたいと思います。アーメン。それではお祈りして終わりたいと思います。